日本語を大切にしたい第256回、ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま気ままに喋っていきます。少しゆっくりめに喋ろうと思います。できるだけ日本語を大切にしながら喋っていきたい、そう考えています。今は何をしながら聞いてくれていますか？いや、昼間ね、庭の掃除をしたんだよ。落ち葉を集めていたら、あ、ようやく集め終わったなと思ったら風が吹いて、みんなその集めた落ち葉が散ってしまったんだよ。困ったな、もうクタクタだよ。あ、お疲れ様でした。場所によっては今落ち葉の時期というところもあるかもしれないですね。ん？これから仕事に行くところ、今日は会議が3つもある。どれもこれも必要なのかなっていう会議だから、ちょっと憂鬱だな。なるほど、この会議必要、みんなもそんな顔しているよっていう会議があると憂鬱ですよね。でも会議という名がつけば行かなければいけない、ね、まだまだそういう会議っていっぱいありますよね。はい、いってらっしゃい、頑張ってください。最近なんとなく天気が非常に不安定ですよね。春先、この初夏の時期というのは、あ、春先ではないですね、この初夏の時期になると天気が不安定になります。雨がかなり降っていて、なんか梅雨時のようなそんな感じになってますね。これだけ梅雨前に雨が降ってしまうと、梅雨時に雨がなくなっちゃうんじゃないのなんて思ってしまうほど、よく雨が降っています。街からは消毒のボトルがどんどんどんどん減っていっています。レストランに行っても食べ物屋さんに行っても、仕切っていたアクリルボードがなくなってしまったり、数が減ったりしています。だいぶ変わってきましたね。出かけやすくなってきたね、みんなが旅行に行きやすくなってきた。そして海外からも日本に来やすくなっている。そう変わってきましたね。はい、いい初夏、いい夏になるといいですね。でもそれにしてもね、なんかこの天気の不安定な感じ、だんだんこの異常気象とはもう言えないへんてこな天気ね、ちょっと困ったもんだなというのを思います。メールをいただきました。嬉しいですね。よじさん、もう何回目になるでしょうかね。メールをありがとうございます。一本前のメールでは、今、就活中です。なかなか仕事が決まりませんというようなメールだったんですが、今回のメールは、その前に冒頭の行をね、ちょっと見ましょうね。はい。絶賛寒くなっている町に住んでいるよじです。南半球にお住まいのヨジさんですから、日本とはまた逆で、夏に向かっていく日本とは逆で、もうやたら寒いようですね。そしてゆるいゆるい BGM を聞きながらこのメールを書いています。ヨジさん、そうきましたか。確かに BGM を変えました。これについてはこのしゃべりの終盤の方でちょっと触れたいと思います。ゆるいゆるい BGM、 ちょっと間抜けな感じに聞いていますか。はい、BGM 変えました。で、夕食はパスタを食べたというヨジさんです。仕事がほぼ見つかったという内容ですね。おめでとうございます。ただまだ確定したわけではないし、これからも就活の面接があるということなんですね。あまり焦った感じはないんですが、まだ決定ではないようです。1年契約とかそういう契約の仕事の内容もあるようで、今はほぼ決まったものがいいのか、これからまだ面接がある別の仕事の方がいいのか、少し悩んでいるというような内容のようです。なるほど、自分のことですからね、大いに悩みますよね。こういう不確定な二者択一のような、選ばなければいけないっていう時、こんちさんはどういうふうに考えますか。いろんな経験があったんじゃないでしょうかっていうふうに書いてありますね。はい、確かにね、いろんな決断の場面っていうのはあったと思います。大事な節目のところでは決断は 間違ってこなかったんじゃないかなというふうに思うんですが、仕事に関して言うと、私が就職活動していた時期、もう40年以上前ですよね。下手したら50年近く前の時期。その時っていうのは、仕事を選ぶ。これは定年まで一生そこで仕事をするんですよという仕事を選ぶというのが一般的な考え方でした。だから今みたいに転職をしていく。例えば誰かが仕事変わったらしいよ、転職したらしいよって話を聞くと、あ、今の仕事よりいい仕事が見つかったんだね。頑張ってほしいよね。っていうような捉え方をするんですが、50年ぐらい前の就職の事情というのは、例えば仕事を変わったらしいよって聞くと、あ、彼仕事変わったんだ。あいつこらえ性がないからな。続かなかったんだ。次にいい仕事見つかってんのかな。ね。っていうような捉え方でした。転職イコール長続きしない仕事をやっていた。我慢ができない。どんどんと仕事を変えてしまうんだなという捉え方があったんですよね。今はもう全く違う。転職でどんどん自分の環境を変えていく、いいものを求めていくっていうのが仕事ができる人という捉え方もありますよね。だから転職は全く悪いイメージではなくなりました。で、ヨジさんが今悩んでいるのは、仕事の内容もあるでしょうし、待遇面もある。それから契約のこともあるでしょうけれども、難しいですね。長く勤めたいなと思うのであれば、とりあえず高いお給料がもらえるっていうものではなくて、自分に多分合っているであろう、長くこの仕事ができるかなというものをチョイスする、選択するっていう手があるんじゃないかなと思います。ただ、自分に合っているなと思っていても、その仕事についてみたら意外に向いていなかったな、合わないなっていうこともあるわけですから、これは難しいですよね。ここはあまり焦っていないようですから、じっくりと考えて自分で決めてください。で、決まったらまた教えてください。以前のしゃべりの中で、言葉遣いはあまり丁寧すぎるとかえってよくないですよという話をしました。ヨジさんはそれについてコメントしています。やっぱりね、言葉遣い、丁寧さはどのくらいがいいのかなっていうのは難しいというふうに話している、このメールに書いてあるんですが、で、ヨジさん独特の表現があって、これはね、ちょっと難しいかなと思うんですが、もし自分が日本出身だったら、多分今は親に対してもあえて敬語で話すかもしれない。って書いてあるんですね。日本というのは、敬語がはっきりしていますよね。だからその敬語の使い方によって、いろんなイメージ、内容、聞こえ方も変わってくる。そういう中で、日本人だったら、親に対しても敬語で話すかもしれない。これがね、私にはちょっと分かったとは言えないところなんですが、やっぱり親をそれだけ大事に思っているっていうことなんだと思いますよね。親だからといってあまりフランクな砕けた言葉は使いたくないっていうことなんだと思います。単純な関係性距離よりも心の距離で言葉は決まるものなんですね。難しいですねと書いてあります。その通りだと思います。はい。そしてお誕生日おめでとうございますっていうのも書いてくれました。5月5日で68歳になりました。すごいでしょう。結構来てしまいました。ありがとうございます。よしさん、またメール、それからコメントなどお待ちしています。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。さて、つい先日北海道に行ってきました。お前は能登に行ったり九州に行ったり、また今度は何、北海道よく行ってるな、思われますよね。もちろん安いツアーでマイルなどを使って飛行機は行ったりとかしてるっていうのもあるんですが、今回はね、北海道2泊3日短いんですけども行ってきました。いわゆる道東ですね。北海道の東、具体的に言うと釧路、帯広って言った方がいいかな、この辺りに行ってきました。釧路湿原を見て、そこを歩き、そしてタンチョウ、鶴を見て、これ出会えないこともあるそうなんですが、タンチョウにはタンチョウ鶴って言わなくていいそうなんで、タンチョウでタンチョウ鶴の意味を持ってるそうですからね、鶴はいらないんだそうですが、タンチョウにもね、何羽も何羽も会うことができました。運が悪いと全く見られないということが多いそうなんですが、結構あるそうなんですが、もうね、タンチョウにもそうですね、10羽ぐらい会うことができましたね。それから鹿、これも運が悪いと 鹿を全く見ることができなかったっていうツアーもあるそうなんですが、もう鹿の方はね、50頭ぐらい見ましたね。それからキタキツネにも会いました。野生のキタキツネ、そして観光地のところにいる、もう餌付けされてしまっているような、もう人間に慣れているキタキツネにも会いました。野生のキタキツネはかなり遠いところで見たんですが、元気そうにね、あのキツネ色をしたキツネくんがいましたね。タンチョウ、これは鶴ですね、シカ、キツネ、会ってきました。クマはね、あの遭遇すると危ないこともあるんですが、バスの中からであればクマもちょっと見てみたかったなという贅沢な気持ちになりました。もう本当に年配者のツアーでばっかりの年配者ばかりのツアーで行ったんですが、いやね、もうおばさま方、おじさま方、私の同年代の方々はもう鹿がいた、あ、鹿だ、本当だ、こっち向いてる、目があった、なんてね、最後まで新鮮な反応していました。タンチョウもそうですね、あ、今度は近いね、つがいだね、なんて言いながらね、歓声を上げていました。そのツアーの添乗員さんもバスガイドさんも、こんなに最後の方まで動物を見かけた時に新鮮な反応をするお客さんが珍しいというにびっくりしていました。そういう人がたまたま多かったんでしょうかね。最後まで見かけた動物に対しては、あの若々しい新鮮な反応をしていました。私もそのうちの一人でした。普通はね、最後のになってくると、ああ、またいたんだ、ああ、こっちにもいたってなることは多いんですよね。もう何十年も前に仕事でハワイのマウイ島に行った時にホエールウォッチングをしたことがあります。船に乗っかって、そしてクジラを見に行くツアーに、参加したことがあります。何人ぐらいの行っていきましたかね。仲間3人で行って、お客さんは20人ぐらいで船に乗っかっていきました。船に乗る前に、あるいは乗ってすぐに、もしかしたらクジラに出会うことはできないかもしれません。運が悪い人はクジラを一頭も見ることができません。それは覚悟しておいてくださいね、というように事前に話がありました。そうなんだ、会えないこともあるんだ、せっかくクジラに会いに来たんだから見たいなと思って乗っかりました。しばらくしたらクジラくんが、クジラさんがバーッと見えましたね。そのね、船に乗っているツアーガイドさんは、あそこを見てください、もちろん英語ですけどね、Look at there! でも言うんでしょうかね。Big whale, come on! なんか、そんな英語で言ってたんだと思います。クジラがいるよ。右前の方見てちょうだい。ほら、見えますか？あ、うわー、見えた見えた。クジラだ。うわー、すげえなー。うわー、初めてクジラ見た。っていう声でね、もうみんな感動するんですよね。で、しばらくすると、今度は左の方見てください。左の方にもクジラが見えます。今度はかなり近いです。うわー。潮を吹いたクジラすごいなーってね、もうみんな感動するんですよね。ガイドさんも声のオクターブを高めて、なんとか吠えよ、なんとかなんとか、ぬわおーなんて喋ってるんですが、結構クジラが多かった日のようで、あ、またクジラが見えた、あそこにもクジラがいて、クジラさんに会えましたってなってくると、お客さんの方も、あー、クジラ見えたな、また見えた、あ、あっちにもいるんだ、あ、クジラだな。でガイドさんもだんだんトーンダウンしてきていて、はい、クジラ左の方に見えますね、はい、また今度はほぼ正面の方にまたクジラが見えました、あれは親子でしょうかね、なんてちょっとおとなしみの感じになっちゃいます。見る方も案内する方もクジラがあんまりいっぱいいるとだんだんと静かになってきて、もう最後の方ではお客さんの方は、早くこのツアー終わんないかな、飯食いに行きたいんだけどな、腹も減ったしな、もうクジラはもうね、いっぱい見たから、クジラはもうクジラはお腹いっぱいになるくらい見ましたよってことになりました。ね、会えたらいいなってものに会えたら本当嬉しいんですけども、いっぱい会えてしまうとだんだんだんだんと感動って薄れてしまうな、人間ってわがままだなというのを思います。はい。でね、そのツアーに、あの北海道のツアーに行って感じたのは、年配者は買い物好きですね。時々土産物屋さんにバスが止まって、そこで買い物ができるっていうコースになっているんですが、もうね、例えばチョコレート、誰かが買うとダダダダダダーっとみんなも買っていく。ソフトクリーム、これもね、みんなが舐め始めると私もって並んで食べてしまう。なんとなく連鎖反応的に買い物とか食べ物っていうのは、買ってしまう、食べてしまうっていう風になるようですね。もうね、 あの勢いっていうのはすごいなと思いました。まだまだツアーに参加できて、である程度お金もあって時間的にも余裕がある、いろんなものを楽しみたいっていう気持ちも強いんでしょうね。あの購買意欲ね、こうぐいぐいと行くその意欲っていうのは、年がいってもまだまだすごいんだなというね、ちょっとびっくりしました。はい、少し早口でしょうかね、いけないですね。まだまだ恒例の定番のコースにはなっていない電車の中でのお話のコーナーです。これは3日ほど前ですね、最寄りの駅から東京方面に向かって電車に乗っていました。さほど混んでいた電車ではないんですが、私は立っていて、すぐ目の前に若い女性が立っていました。あえてその女性の前に立ったわけではなく、そういう流れになったので、ちょうど私の、ね、視野の真ん中にいるような感じでその女性が立っていました。18歳とか19歳なんですね、絶対にそうです。でね、なぜそう思ったのかっていうと、一生懸命薄めのテキストみたいなものをね、こう 広げて、で右手はスマートフォンを持っていて、いろんなものを調べている感じでした。スマートフォンで漫画を読んでいるとか、スマートフォンでゲームをしているわけではない。左手に薄めのテキストを持って、右手でスマホを操っている。私のところからよく見えたんですが、じろじろ見たわけではないんですが、よく見えました。予備校の英語のテキストでしたね。長文読解のテキストだと思います。さほど厚くないテキストに長文がページの半分ぐらい書かれていて、それをね、読んで、単語を調べて、予備校に行く前の予習としてそこで電車の中で勉強していました。単語を調べて、授業を聞くときに、もう調べなくて済むように、一生懸命事前に勉強してるわけですね。だったら、家でやってこいよ、というふうにも思うんですけれども、まあいろんな都合があるでしょう。電車の中で一生懸命単語を調べて、そのね、長文の英文と格闘していました。私はその彼女よりも早めに降りたんですが、途中で彼女は空いた席に座ってまたその英文と格闘していました。予備校で勉強する前にね、予習をしていたんですね。多分予備校生だと思います。ウィークデーの昼間、制服ではなく一生懸命電車に乗っかって移動している。朝早い授業が始まるっていう予備校じゃない講座もありますからね、昼ぐらいからの教室もある、それに向かって行ったんだと思います。私も1年浪人しましたからよくわかります。あの英語のテキストも昔とあまり変わっていないですね。長文がパンと書いてあって、その下に余白がある、まあ、メモなどができる。それを持って行って、予備校の英語の講師がいろいろ教えてくれる。もうね、正直言うとね、もうそれはね、50年前なんですよね。ほぼ50年前に私は予備校生だった。その時と同じように電車の中でその彼女が勉強している。懐かしいなと思いましたね。テキストそのものの形式はほとんど変わっていないですね。単語帳、英語の辞書で単語を調べるか、あるいはスマホで調べるかの違いだけ、同じような勉強方法でした。50年経っても変わらないんですね。とてもね、可愛らしい感じの子だったので、この子はね、今浪人をしているんだ、辛い時期だろうな。予備校生は高校生ではない、大学生にもなっていない、そして来年の春どうなるかわからないという立場ですから、身分ですから、非常に辛い時期ではあるんですよね。でもいい春が迎えられるように頑張る予備校生なんですね。ね、その可愛らしい女の子が来年の春自分の行きたい学校に合格して、素敵な笑顔をね、作れたらいいだろうな、ちょっと見てみたいなって思いました。ちょっとこれを言うとセクハラ系になってしまうのかもしれないんですが、そういう感じがするような、頑張れよっていうような気持ちを抱いてしまうような女性が一生懸命電車の中で勉強していました。家でもやってきなさいよとは思うんですがね、一生懸命でした。私の浪人の頃っていうのはちょっと同じような感じがあって、私は東京の予備校に通っていたんですが、 今よりも長い距離が東京までありました。だから今よりももっともっとあの外れの方にね、遠いところに住んでいたんですが、電車に1時間20分丸々乗って予備校まで通っているという、そういった日々をね、浪人時代に過ごしました。私の勉強は電車の中の1時間20分、行きの1時間20分、それから帰りの1時間20分、これがね、私の勉強タイムでした。遠いとこからスタートしますから、乗ってきますから電車には座れた。座ってそこで英語の文章を見て一生懸命に事前に調べる。もちろん世界史とか国語とかそういったことも調べる。ただ主に英語を一生懸命やりましたね。英語の長文とそれこそ格闘をしながら悩みながら事前に辞書で調べて授業に臨むというふうにやっていました。で、予備校で授業を受けて帰りの電車の中、また1時間20分がある。そこで今日やったことを復習するということをやっていました。家に帰ってからはちょっとあまり、ね、いい話はないんですけど、家ではほとんど勉強しなかった、方だったんですね。電車の中の行き帰りの1時間20分、合計2時間40分が私の浪人時代の主な勉強時間でした。で、家でちゃんとやれよっていうふうに言われそうですけれども、で、さっきも言いましたけど、自分にとっては予備校に行く直前の予習、それから予備校で授業を受けた後の授業の直後の復習、これが身についたなというのも言います。だから長時間の通学時間、予備校に通う長い時間電車乗ってるってことはもしなければこういう結果にはならなかったんじゃないかなと思います。結果一番行きたいなという学校に受かったってこともあったので、電車の中の自習時間、自分にはぴったり合っていたんだなというのを思いました。電車の中の素敵な彼女、いい春を迎えてください。心から祈っています。はい、さて、北海道に行った時もそうだったんですが、バイキング形式の食事ってありますよね。以前も少しお話をしましたが、バイキングって人それぞれですよね。だからツアーの人たち、あるいはそのホテルのレストランでたまたま一緒の時間帯に食事をしている、まあバイキング仲間じゃないんですけれども、でバイキングで食事をしている周りの人を見ると、うわあんなたくさん食べるんだとか、わあれが好きなんだこの人とか、自分も好き好きがありますけれども、自分が食べないだろうなってものもバイキングには当然並んでいる。その自分が食べないだろうなっていうものをある人は一生懸命も山盛りのようにして食べるってこともあるし、うわー人それぞれだな、バイキングって面白いなというふうに思います。私のバイキングでの一番の注意ポイント、これは食べきれないほど持ってこない、ね、食べきれないほど、ね、そのトレーナーにさらにね、いっぱい取ってはいけないっていうのを一番に守ろうと思っています。これが第一の、自分で好きなように取れるってことは残さないだけの量もわかるわけですから、残してはいけない、取りすぎはいけない、これが第一。で、二番目は妻が呆れるような分量配分では持ってこないっていうのがあります。ご飯をあまり山盛りにしすぎるとか、卵と、ね、生卵と卵焼きをかぶらせないとか、味噌汁もなみなみ継がないとか、ベーコンをたくさん取らないとか、ね、いろいろあります。コロッケも一つにまでにするとかね、健康のことを考えて妻は目を光らせてくれていますから、妻ががっかりしないように取ってくるっていうのが2番目の、まあ、1番目と同じようですけどね、バイキングでの私の考え方です、ね、でも人によってはすごいなっていう取り方をねする人がいっぱいいますよね。少し話がそれますが、男女が付き合い始める、あるいは結婚するしないっていう話の前の段階で、やっぱり試した方がいいなっていうことが、ね、いくつかあるかなと思います。これはかなり有名な話なので、まあ、そんなの分かってるよって人もかなりいると思うんですが、まずやっぱり一緒に食事をしてみた方がいい、そう思いますね。まあ、付き合い始めの頃っていうのは食事をするってこともあるでしょうから、その人が食事をするときにどんな感じで食べるのか、どういうものが好きなのかっていうのは事前に知った方がいいですよね。 私の場合には食べ方っていうのもかなり気にしてしまう方ですね。自分自身もある程度みっともない格好では食べ方はしないようにしようかなと思っているんですが、箸の持ち方、これはかなり気になります。自分も箸の持ち方はちゃんとしようかなと思って、親にはかなり小さい頃に言われました。だからまずまずちゃんとした持ち方ができると思います。でも誰かがその箸の持ち方でよく食べられるような、それはないだろうっていう持ち方をして食べているとちょっとがっかりしますね。そういうことを含めて一緒に食事をしてみる、これはね、男女の付き合いでは大事だなと思います。だからバイキングなんかに行くとね、分かりやすいですよね。どんな量でどんなものをどんな食べ方をするのか分かりやすいですよね。はい、はい、だからバイキング、食事、そして映画を一緒に見るっていうのもやった方がいいなと思いますね。同じ映画を当然並んで見る。自分が笑うときに相手も笑う。あ、ちょっと安心しますよね。で、自分は全然おかしくないのに相手が妙に笑っている、ケラケラ笑っている。なんで笑うの？こう笑うとこじゃないんじゃないの？っていうことでちょっとギャップを感じる、違和感があるなっていうようなことは分かる場合がある。同じようなところで笑って笑顔が出て、で同じような場面で泣いたり悲しいような雰囲気になる。そういうような感じの人と付き合った方がいいのかなと思うので、あまりにも食い違う人と付き合うっていうのはこれはちょっと考えものかなっていう気がします。だからね、結婚前というか付き合い始めの頃に映画を、同じものを見てみた方がいいというふうに感じます。お酒もそうなんですよね。食事もそうですが、やっぱりお酒も結構一緒に飲んでみる、ちょっと量も多めに飲んでみる、それをね、試してみた方がいいなというふうにね、今だから思います。お酒を飲んでしまうとガラッと人格が変わってしまう人っていますからね。っていうくらいガラッと豹変する人がかなりいます。そういう人はもう私はダメだなというふうに思います。お酒を飲まなければいい人なのになっていう人がたまにいるので、ある程度の量を飲んでみてもそんなに変わらない人、しいて言うとあまりお酒が強くない人、こういう人が望ましいかなという気がします。男女のお付き合い、食事ね、かっこバイキングがよし、同じ映画、それからお酒も結構飲んでみる、これは大事かなという気がします。はい、偉そうに結構話してきました。少しちょっともダブってますね。かなり早口の部分がありました。ご勘弁ください。そして冒頭の方でちょっと触れましたが、前回の放送から BGM を変えました。長い間同じ BGM を使っていたんですが、このポッドキャストあるいは YouTube を始めた当初の頃にはいくつかの音楽を使っていた時期もあったんですが、もう、始まった半年ぐらいからは同じ音楽ばかりを使っていました。それを変えてみようかなと思って前回から変えました。メールをくれたヨジさんはやたらゆるいっていう表現をしていましたけども、かなりゆるい感じのする BGM にしました。やっぱり慣れという部分もあると思うんですが、今度の BGM はいかがだったでしょうか、いかがでしょうか。しばらくはこれでいってみようかなと思うんですが、あまりにこれは変だよっていう声があれば元に戻すなり考えたいと思います。さほど悪くないんじゃないかなと思うんですが、今回も同じ BGM でいこうと思います。次ぐらいまでやってみてちょっと決めようかなというふうに思っています。はい、BGM 変えました。この BGM について何かご意見があったら教えてください。よろしくお願いします。はい、今はどんな時間帯でしょうか。皆さんからのメール、コメントお待ちしています。質問やご意見など何でも構わないです。自分の近況報告のようなものでも構わないので送ってみてください。 YouTube 日本語が好きチャンネル、それから何気ないチャンネル、こちらの方を見ていただいたりご覧いただいた場合にはコメントを打ち込んでください。ね、お気軽にコメントをポンポンと打ってみてください。できるだけ見落とすことがないように、そのコメントをお待ちしています。それからアドレスもお伝えします。メールもお待ちしています。大切 .japanese@gmail.com、 こちらまで送ってください。 メールを打つっていうのは結構手間がかかりますけども、どんなことでも構いません。こんな感じじゃないの、 BGM ダメだぞ、 BGM いいんじゃないの、何か意見があったら送ってみてください。お待ちしています。今はおはようございますでしょうか。あ、こんにちは。なんか最近雨が多いですね。困っちゃいますね。洗濯物も乾かないし嫌ですね。はい、あ、こんばんは。雨の中お出かけですか。はいはい、ああ地元で、うん、歓送迎会がある。あ、知り合いが、あ、なるほどなるほど、それに向かっていくんですね。はい、飲みすぎ食べすぎに注意してくださいね。お帰り足元注意してください。もしかしたらこういう時間帯でしょうか。おやすみなさい。 To be continued.